ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。ありがとうございました。マスター、線路挟んで向こう側にある高校、少しずつ部活も再開してるみたいですね。
ああ、そうだね。まあまだまだね、制約も多いと思うけど、でもこの浜松町も徐々にだけど活気を取り戻しつつあるよね。いやー、学生か、いいよな。あの頃が人生で一番楽しかったよな。
マスターって学生の時どんな学生生活過ごしてたんですか？
いや、僕はね、自分で言うのなんなんですけど、結構いわゆる進学校に高校の頃通ってたんですよね。だけど進学校で、まあ、結構いい大学、名門校、東大とかに人が、あの学生がいっぱい入るような高校だったんだけど、一方で国立だったので、うんうん、そんなにギシギシ勉強させないで、すごく自由な校風だったんですよ。だから自由な中でのびのびしながら、本当にまあ勉強ができる子はそれでまあ現役で、それこそ東大とかに入るような子がいっぱいいて、一方の僕はですね、その自由な校風という方に完全にはまりましてですね。
いやいや、
で、あの実は僕高校の時にハンドボールっていうスポーツやってて、うん、はい、で結構真面目にやってたのよ。だけどあれってほら、だいたい高3のインターハイの予選で負けると部活が終わりで燃え尽きるんだよね。その後ね、絶賛燃え尽きてで、こう実はね、今だから言えるんですけど、あんまり学校行かなくなっちゃった。
あ、そうなんですか。
でもう行かなくなって、まあ、ちょっとフラフラ遊んでた時期があって、まあ、それでもね、自由な校風なんで、なんとか卒業させてもらって、で今に至るというわけで。高弓ちゃんはちなみにどういう？
あ、私はですね、あの地元が滋賀県なんですけど、唯一体育学科がある高校だったんですよ。なのでそういうスポーツにこう頑張ってる、たけてること、うん、勉強頑張ることみたいなの結構二分されてて。
高弓ちゃんどっちだったの？
まあ、一応勉強で入ったんですけど、体育科と仲良くなってそっちに触れちゃうみたいな。
映ったみたいな。予想外ですね。
でもすごい、あの文化祭とかはそういう意味では盛り上がるので、はいはい、まあ、そういうなんか楽しみ方を学生
時代学校内遺跡っていうことを行ったわけですね。
ね、
ああ、そうだそうだ、あのほら、学校といえば、
はい、
実はね、この前すなちゃんが来てた時に、学校向けのイベント企画とか教育系の講演会を手掛けているお笑いジャーナリストの高松奈々さんが来店されたんだよね。
お笑いジャーナリスト、どんな方ですか？
いや、なんでもね、お笑い界の池上彰を目指してる芸人さんっていうことなんですけど、一方でメガネの似合う知性派、まあ、差し詰め人間コンピューター、田沢みたいな感じかな。
田沢って誰ですか？
え、男塾一号生のほら、あの人間コンピューターの田沢慎一郎だよ。クク81。
すみません、不勉強で。その高松さんには具体的にはどんな活動をされてるんですか？
いや、高松さんはね、芸人を派遣していろいろなことを教えるっていう教育ビジネスをやってるんだけど、まさかこの浜カフェも実は間接的に恩恵を受けてたってことが分かったんだよね。そもそもまず、
はい、
サンミュージックの芸人さんだったんですよね。
そうですね、もともと大学2年生の時に入らせてもらって、はい、2年半ぐらいいました、ね、
大学慶応大学、
はい、そうです。
そしてお嬢様芸人、
お嬢様芸人、
そして、テレビ舞台等で活躍されたということで、これしかもなんか本当にお嬢さんなんですね、高松さん。
私のご先祖様が新宿を一応開拓した、
はい、由緒正しきですよ。高松さんとかいなかったら新宿なかったわけですから
、はい、もう芸人になるって言って、はい、もうほぼ感動状態にな
って。お笑いをやるからって感動状態ですか？
そうですね、芸人になるって言って、はい、だから大学院の時も、うん、その芸人になるために学業、なんか学問侮辱してるって言われて、
うん、
学費も出さないって言われて、それで私学費クラウドファンディングして入ったんですよ。
クラウドファンディングで学費を得たの？
そうなんです、大学院ですけど。
マジで？
学部までは出してもらいました。
すげえな、
感謝ですけど。
そんな人いるんだ。そして今はサンミュージック を、離れられたんですよね。
で1年ぐらいフリーでやってて、はい、松下村塾という会社を4年前に作り、
4年前に起業されて、はい、この松下村塾っていうのが株式会社松下村塾、松、はい、があのね、あの松ではなくてお笑いの笑いと書いて松下村塾、はいはい、これどういうことをされてるんですか今。
笑いで世直しっていうことをモットーにしておりまして、はいはい、で全国の学校に出張授業にお笑い芸人が行って楽しくこう政治のことを伝える、社会のことを伝えるって活動をやってまして、まあ、キャリア教育ですとか主権者教育とか、あと SDGs の授業をやったりしています。
キャリア教育、主権者教育ってちょっと一つずつちょっとよく分かってるんですけど、キャリア教育ってのはどういうことなんですか。
まあ、自分の夢を見つけようとか、自分の適性を知ろうとか、はい、自分の頑張る力を知ろうみたいなことですとか、その主権者教育は、はい、あの、まあ、なんで選挙に行かなきゃいけないんだろうとか、
なるほど、
はい、政治の学ぶ意義みたいなところですとか、 SDGs だと、まあ、あの社会のこととか、もっと国際的にどういうことが課題になってるか目を向けましょうっていうことですね。
そういったことを日本中の学校とかにお笑い芸人を派遣するっていうビジネスをされてるっていう。
そうですね、あの全部台本化しまして、はい、うん、そのお笑い芸人さんに伝えてもらうと、授業をやってもらうという形でやってます。
はいはい、あのね、この番組当浜カフェはですね、はい、一番よく出るお笑い芸人っていうのがいて、はい、サンミュ、まさに同じサンミュージックのエルシャラカーニなんですよ。
はいはい、
でエルシャラカーニがなんでこの浜カフェによく来るようになったかっていうと、もともとこの浜カフェという番組が始まる前に、はい、たまたま僕があの奥さんが働いてる職場で、はいはい、いわゆるファミリーデーがあって、はい、でそこでこういろんな子供たちがいるじゃないですか、はい、ファミリーデーがある、はい、だから、はい、そこにエルシャラカーニが営業で来て、はい、ファミリーデーよくわからない、わらわらしてる子供たちに SDGs を教えるっていう営業をやってて、はいはいはい、で結構ね上手に喋ってたんで、はいはい、でこの浜カフェが始まった時にちょっと芸人さんに来てもらうってことになったんで、はい、じゃあエルシャラっていう話になって、はい、実はそれで以来ねこの浜カフェに、
そうだったんです、
ね、あれもしかしたら
あれはですね、松下村塾で受けた仕事です、ね、で、あの私がエルシャラカーニーさんでって言った記憶がありますね。
だからそれがなかったらここにエルシャラカーニーが来ることも
なかったわけですよ。
ちょっと文化放送のギャラちょっと欲しいですけど ね、
いやマジでめちゃめちゃ運命ですよ。だって本当にそこに来たの見て、僕はなんかこういう風に SDGs を話せる芸人っているんだって思って、あの今ね外にいる村田プロデューサーと議論した時にエルシャラを使い声かけてみましょうって言って、
あでも嬉しいですね、そうおっしゃっていただけると、
は
い、
そしてそれ以来なぜかエルシャラがね番組ハマったんだかハマってないんだかよく分かんないままよく来てますよね。
そうですよね、
高松さんなかったらこの番組成立してないみたいな感じになってきましたよ。
ね、少なくともこう用語解説のコーナーはなかったかもしれない、
ね、ね、いやそうなわけですね。
いやそうですね、なんか一応 SDGs やってもらってる芸人15組ぐらいいるので、はいはい、あの皆さん研修みたいな形ちょっと受けてもらって SDGs のこと勉強していただいて、台本全部こちらで作ってやっていただくって形でやってます、ね、
具体的に今エルシャラカーニ ×SDGs っていうのは1個あったんですけど、はいはいはい、他にこういう芸人がこういうことをこの小学校で教えてるとか、もし例があったら教えていただきたいんですけど。
それで言うとテレビの仕組みを学校に持ってってるだけなんですよ、私がやってることって、うんうんうん、テレビって1時間前に入って台本が全部用意されてて、 MC の人がなんとなくそれ見て、はいはい、そのひな壇の人が盛り上げると。
あだからテーマはだから何でもいいんだ。
何でもいいんです。だからあの MC 役の人は台本に対してある程度理解がある人でも、ひな壇の人は別にその下ネタとか言わない人であればいいっていう感じなので、予算があるときは有名な芸人さんをブッキングするし、あの予算が少ないときはエルシャラカーニさんに来て
る。エルシャラの名前出すな、そういうところで。生々しいな。
でもその MC 役の芸人さんは、清和さんがツッコミの方が司会をも進行して、志郎さんボケ役の人はもう生徒さんと一緒に今日学びに来ましたってテンションで、
そういうスタンスなんだ、なるほど、
ボケると、はいはい、生徒さんと同じ目線で、
そうかそうか、
分かってなさそうだったらその質問を入れていただくし、その面白いことを言っていただく。この間外務省でやらせていただいた、
外務省でやったの。
そうですね、もういろんな グローバルフェスタとかその省庁とかとやっぱ連携して私たちが結構やってるので、
はいはい、その時はちなみにどの芸人を送り込んだんですか。
その時はタンポポさんに来ていただけ
た。結構今日それはギャラが出た
っていう、
ギャラ出たんで外務省から。
うちも頑張ったんで
タンポポ送り込んで、どうでした、タンポポ送り込ん
で。いやでもものすごい盛り上がりましたね。私が司会をやってタンポポさんに聞き手役をやっていただいてっていう形でやったんですけども、
外務省で相手はどういうところです
か。グローバルフェスタっていうのは外務省が主催しているイベントなので、あのそういう国際関係に興味がある方、親子連れの方とか、 もいっぱいいらっしゃる。
だから僕の奥さんが働いてたところもやっぱりそれ国際化検討なんですよ、うん、でそれでやっぱりエルシャラカーニ、その時は予算あんまなかったんですよねエルシャラカーニが呼ばれて、
予算なかったな、
なかったんで、それで SDGs
でもそういえばあれです、あのひろしさんのキャリア教育はすごいハマりましたね。
へー、ひろしの、ま
あ、あの人自身がね、はい、新しいキャリアを作り出した感じ。
結果的にキャンプの方にキャリアが行ってますけどね。
そのキャリア教育って、はいはい、スポーツ選手とかが来て3歳の頃から努力してましたとかって話聞いてもピンとこないわけですよ。
意味ないんだ。なるほどなるほど。
でもなんかその学校によっては私とかが行って、うん、こういう思いで起業しましたとかって言っても出たよ意識高い系みたいな感じになっちゃう学校もあるんですよ。
どうせお嬢さんなんでしょみたいなね。
そこでひろしさんが言ってもうネガティブなことを言いまくってもうねこれはね今までにないキャリア教育ですよ
だからやっぱちょっと一発当ててから落ちてったみたいな、そういう話もするわけですね。
もちろんそうですし、人間性としてもともと友達なんていねえし、うん、ずっと一人でみたいな、本当にああいう人なので。
そうか、だから普通に来る人はみんな明るくやって友達いっぱい作ってなんでそんなやんないのって人たちばっかりだけど、はい、広瀬は
キラキラしてるんですね。
そうじゃないからね。いきなりインの方から、はい、ダークな方から入ってるから
成功してるのにキラキラしてないんです
ネタもね、まあ、実話みたいなもんですからね。
そうですね、
あのままですからね。
だからその結構学校の特性とかを見て、はいはい、その学校に合う芸人さん派遣するようにしてますね。
あ、面白い。
やっぱり偏差値が高い学校とかだとそのちょっとある程度学歴がある人の方がやっぱこう共感勉強のでの辛さとかっていうのは分かったりとか。
だから理想ではロザンの宇治原とかね。
ああそうですね、
あの辺送りたいわけですね。
勉強がやっぱ大変でしたみたいな話とか、はいはいはい、でもなんかもう私が行く学校ってすごい荒れてる学校もあるんですよ、
うんうん、
うちの学校の子こそなんか政治のことか勉強してほしいんですけど本当に態度悪いですって言っていくと、うんうん、もう座らせるとこから始めなきゃいけなかった
とか。あ、なるほど、ガチな
不良がいるところですね。全然あるんですよね。で
そういうところにはどういう芸人を送る
の。いやだからそのエルシャラカーニーさん
でも便利だなエルシャラカーニー。
でも本当になんかあんまりこう賢そうじゃない人とか。
あ、なるほど、共感してもらえるんだそれが。
シローさんとかやっぱねすごいこう抜けてるっていうのはもうみんなわかるから、
はいはいはい、
そういうのって結構大事ですね、まあ、
でもシローさんって確かにねこのハムカフェ何度も来てもらってるけどシローさん嫌いな人って多分いないじゃないですか、うん、ね、めちゃめちゃ抜けてて愛されキャラだから、だからああいう方が実はいいっていう。
そうですね、だから私みたいな人が司会やるよりも全然いいので、なんかそういうところは結構あの考えて派遣はするんです
けど。面白い。
エルシャラカーニが SDGs を子供に教えていたイベントって高松さんの指名だったんですか。
いやそうなんだよ。だから高松さんがそのお笑い芸人をそれぞれ出向くどういうところで教育をさせるかというまさにコーディネートをやってるわけだよね。そしてあるところにエルシャラを送ってくれて、そしてそこに僕がいたから結果的にそのエルシャラが今浜カフェの常連にもなってくれたと。いやー、やっぱり縁ってわからないし、何よりやっぱこの高松さんのコーディネート能力、これがやっぱりマッチングの時には重要だっていうことだよね。
私たち高松さんに足を向けて眠れませんね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
マスター、他には高松さんと何を話したんですか。
もちろんほらあの学校とか教育に関する話をやっぱりしたんだけどね。でここから実は僕が二礼彩香さんっていう教育業界で今すごく注目されている経営者を紹介したんだよ、うん、
その二礼さんってマスターはどこに注目してるんですか。
高山ちゃん驚かないでよ。二礼彩香さんは中学校2年で起業、高校1年で通っていた母校を買収、そして大学1年で2社目の起業をした現在23歳の女性。それからね、
ちょっとちょっとマスター、すごすぎて理解が追いつかないんですけど、どういうことですか。
いやもうどういうことも何もそのままそのまま。23歳までに2回の起業と1回の買収を経験してるんですよ。まあなんていうかな、11歳で東京帝国大学に受かった江田島平八ぐらいはすごいよね。
江田島平八誰ですか。
え、 男塾塾長のあの江田島平八だよ。3号生のあの大豪院邪気を返り討ちにしたあの江田島平八。
すいませんよ。で、二玲さんは今どんなことをしているんですか？
一貫しているのはずっと教育関係の授業をやってるっていうことなんだけど、でもそこには二玲さんのこんな思いがあるっていうふうにおっしゃってましたよ。二玲さん、二玲彩香さん、今あの株式会社タイムリープの代表取締役ということなんですが、
はい、
あの二玲さん実は結構その教育界ではもともと結構有名な方なんですよ。今ちょっと改めてあのどういうことをやってるのかということを、あの知らない方もいっぱいいらっしゃると思うので教えていただけますか？
あの、私は先ほど名前挙げていただいた株式会社タイムリープという、ま、教育系の会社をやってるんですけれども、それで、はい、あの、ま、テーマは自分の人生のを生きる力を育むっていうことで、うん、ま、小中高生向けにプログラムを提供することがメインなんですが、その中で今、メインで上がってるのが小中高生のための起業家教育プログラムというので、完全にオンラインの形で選抜された小学5年生から高校3年生までの子たちが、起業家的経験を通じて自分の人生を切り開いていく力を、まあ、身につけていくっていうプログラムを提供している。
小学校5年生からもう起業家みたいなことを経験させるプログラムを、つまりこれいわゆる放課後プログラムですよね、はい、きっとその学校が終わった後で経験させるってことをやってるっていうことを。
はい、そうですね。
はあ、これ多分なんでこういう思いに至ったかっていうことを知るためにも、まあ、二玲さんがそもそもどういう方かっていうことをまずちょっといろいろお伺いしたいんですが、
はい、
まあ、これ実はまず二玲さん、これ会社2社目なんですよね？
そうですね。
1社目を起業されたのが、はい、なんと中学2年生。
はい、そうですね。
すごい。
中2ですよ。
中2で？
中2。
まあ、そもそもそれより前からずっとその学校という環境に対しての関心はすごくあって、
うん、
でも中学の時も、自分が学校に通いながら、こう、ここで学んでいることはその先私たちにとってどんな風に役立つんだろうかとか、自分たちはその後こう社会に出るっていう表現が本来適切なのか分かんないんですけど、うん、日本の中でその社会と学校って隔離されているなというか、切り離されているなというふうに感じていることがすごくあって、
社会と学校が切り離されている。
はい、その学校の中でこう学んだことが実際じゃ仕事とかでどう生かされるのか、そもそも仕事って何なのかみたいなことも全然わからないまま、ひたすらこうテストの勉強をしていくっていうことが、すごく自分がそこに存在している中で、こう絶大な違和感というか、この先何どうなるんだろうみたいな不安ですよねっていうものをずっと感じていて、
はい、
で、まあ、それを学校で学べないということも悲しいし、自分はもっと社会について知りたいと思っているので、
はい、
教育の課題をより解決していきたいということと、自分自身今の段階で社会についてもっと知りたいというこの二軸から、うん、それをできることって何なんだろうと思った時に、実際に自分が働いてしまえばいいのか、働く仕事の中でその教育についてよくしていくなんか活動ができたらいいなっていうふうに思った時に、手段として会社作るかっていうことになったっていう。
もともとあれですよ、なんかインターナショナルスクールかなんかにいらっしゃって、
はい、
そうですね、やっぱそことやっぱ日本の教育は全然違ったっていう。
違いましたね。幼稚園がインターナショナルスクールで、はい、でそこがこう自分の考えと相手の考えをもちろんこう常に聞いてくれるし話せる場所でしたし、なんかそれがこう何が正解かということではなくて、うん、どうやって自分たちの中で何か正解を決めていくかとか、この場で何かを決断していくかっていう上でもの話し合いが大事だったりとか、うん、世の中にある知識だったりが大事だったりとかっていうふうに考えていて、質問でのコミュニケーションがすごく多い学校だったんですよね。
質問でのコミュニケーション、それどういうことですか？
今こういうことが起きたんですけど皆さんどうしますか、なんでこの問題が起きたんだと思いますかっていうふうに常にこう質問でコミュニケーションを先生方が取ってくれるので、自分たちがなんでなんだろう、どうしたらいいんだろうってこう常に考えさせれる場だったっていうのが、まあ一番の違いです。
そういった経験も実は幼稚園の時にインターでしてたから、日本のいわゆる確率的な、僕もそういうの経験しましたけど、これが正解ですっていう、
そうですね、
そういう小学校には馴染めなかった、違和感を感じたっていう。
はい、それがこう自分はその幼稚園に通って卒業してから まあ、小学校地元の学校に一旦行くんですけど、うん、そこでやっぱりこう今までやってきたこととそこで受ける教育だいぶギャップがあって、それがなんかいい悪いというよりは、まあ、自分には合わないなっていうのはすごく感じていて、で6年とか小学校って通うことになるので、はい、その期間ずっとこの教育受け続けるのはちょっと無理すぎと思って、
無理すぎと思って
自分には合わないと思ったので、幼稚園の先生に自分が通いたい小学校は本当はこの幼稚園の考え方ができる学校だけど、そういう場所が自分の周りにはないから作ってくれませんかっていうふうにお願いをしに行ったんですよね。
学校を作ってくれないかってお願いをしに行ったんですか。
そうなんですよ、無茶ぶりなんですけど。
無茶ぶりだよね、すごいね
幼稚園の先
生に小学校作ってくれって言ったわけで、
はい、でその先生が本当にその子どもたちのことを一番に考えてる先生で、私がどんなことに問題を感じてどうしてこの学校を求めてるのかっていうことを、まあ、先生にずっと話して結果、あ、じゃあそれはやっぱり自分たちの小学校を作ろうって言って1年で作ってくださったんですよ
早いなすごい先生もすごいな
学校ってそんな簡単に作るんですねはそれで具体的にその中学で中2で起業したところではどういったことをされてたんですか。
はい、企業さんと連携して、まあ、新しい形のプログラムを学校に提供するっていうことが、まあ、一つの事業としてはあって、はい、それは企業と長期契約を結んでその会社さんが持ってるリソースとか人材を使って仕事についてとか生きるっていうことについてとかを子どもたちにまあ知ってもらう、うん、体験してもらえるようなプログラムを作って、実際に会社のその事業開発に関わってもらったりとか、その個人の社員の人たちがこう働くことについてどんな思いで考えを持ってやっているのかとか、なんかそのポジティブサイドもそうだしネガティブサイドのディスカッションもいろいろしてみたりとか、経済システムってどうやって成り立ってるんだっけみたいなお金の話を結構してみたり、そういうのをこう例えば職業体験で1日やるみたいなことって結構あるんですけど、うん、長期で時間をかけてロングプログラムにしてみたいなことってあんまりされてなかったので、そういうのをやったりしてました。
対象は小中高生。
あ、その時は高校生ですね、ほとんど。
実際それでそのプログラムを通して経験して高校生がこういう飛躍をしたとかちょっと考え方がこう変わったとかそういうのってありますか。
うん、そうですね、その子たちがその後、はい、実際に、まあ、どういう仕事に就いたかを全て終えてないのは、うん、私がそのプログラムを提供した時は自分が高校生の時に高校生に提供してたのでまだ社会人なったかなってないかぐらいの子たちなんですよ。
ちょうど今二玲さんと同じかちょっと年上ぐらいの方もいるわけですね。
ちょっと上下ですね。
ちなみに今二玲さん23歳。
はい、23です。
すごいですよね、もう何もかもが
ありがとうございます。
高松さんどうですか。高松さんは実は中学校と高校の教員一種免許を持っていると。
そうですね、
いうことで、はい、実はだからそういうね、多分教育実習の先生の経験とかもきっとされてるわけですよね。そうですね、
先週免許まで取って、はいはい、そうですね、教育実習も行きましたし、出張授業を私の会社でもやってるので、うん、いろんな学校に行きますけど、まさに同じことを問題意識に思っていて、うん、現場でキャリア教育やりましょうって言っても学校の先生は先生しか経験してなかったりするので、
ね、民間企業を経験してる方ってほとんど
ない
です
よ
ね。
そうなんですよね。だから、まあ、その今じゃあ地域の人を呼んできて話を聞きましょうみたいな会とか、はい、じゃあ好きなものを考えてみましょうみたいなキャリア教育が多いんですけども、そうすると例えばじゃあお笑いが好きです、うん、だからお笑い芸人になるみたいなこう考え方が多いんですよね。でも
違うの。
いやでもお笑いが好きって言っても、うん、お笑い芸人になることもできるしマネージャーになることだってできるし、ラジオのこういう制作側になることだってできるわけじゃないですか、うん、でそれぞれ全然違うじゃないですか。マネージャーさんだったら人の良さを見つけたりとか、 そのプロデューサーだったら企画を立案したりって、うん、もう全然違うので、そのどういうところに自分の適性があるかとかってことを引き出す授業とかにはなかなかできてないなっていうふうには感じますね。
じゃあ逆に言うと今二玲さんの話聞いてると二玲さんは本当にそういうことをやろうとしてるんじゃないかっていう。
いやだから素晴らしいなと思いますね。
二玲さんいかがですか。
こう目に見えるこう分かりやすいこう好きか嫌いかというよりはその本質にある本人の適性とか本人の関心のこうもっと深いところにあるものですね、そういうところを引っ張り出したいなっていう気持ちでずっと作ってるので、それを今汲み取っていただいてすごいありがたいなと。
そしてあれですよね、二玲さんはその1個目の会社はもうあれは学生が経営する組織なので自分はもう学生じゃなくなるから手放されたんですよね、確かに二玲さんは、は
い、そうですそうです。 もともとさっき一番最初に作った理由の中でも、こう自分が社会について学びたかったから作ったっていうのがあって、うん、こうある意味第二の学校のような存在なんですよね。だからこう、うんうん、もちろんそれをビジネスを経験するのでしっかりそこで利益を追求していくっていう側面はもちろんあるんですけども、そこに参加する人たち、経営していく人たちが社会について学ぶっていうことがその会社にとってすごく大事なコンセプトだったので、自分たちが卒業して若い子たちがまたその会社を引き継いでもらうことで彼らが社会について学ぶ学校として使ってもらえたらっていう意味でもそういうルールが決まっていて退任しました。18か19くらいの時ですね。
退任、ここまで割り切れなかったな自分の信念のもとにこんなにはっきり行動できなかったな。
14歳で起業し18歳で自分の信念で退任っていう。で203自身は2社目として、まあ元のハンドシーっていう名前だったんだけど今はタイムリープという会社を実際にこちら今経営されてるわけですが、ここではその1社目と比べるとどういうことをやられてるんですか？
そうですね、あの1社目とこう大事にしてることっていうのは変わらなくて、
うん、
若い人たち、まあ、その人が自分の人生を生きていくときに限られた時間の中でその自分の人生をどう使っていくかっていうのを考えられるようになってほしいなと思ってるし、自分の人生は自分にしか選べないのでそこを切り開いていく力を育み続けたいっていうのが、まあ、私の変わらない願いなので、うん、それをやっているっていうので、まあ、手段が新しくなったっていう部分で、さっきの冒頭で少しお話しした今だとこうオンラインで起業家教育をやっていてっていうところだったりとか、うん、まあ、年齢層が小学生から高校生っていう風に広がっていっている、いっていることですとか、そういう部分での違いはあるんですけど本質は変わらないです。
でもね、ちょっと本当に素人みたいな質問であれなんですけど、小学5年生に起業とかビジネスを教えるって、はい、もう全然僕なんか見当つかないんですけど、うんうん、どういうことをやってるんですか？
はい、小学生の子たちでも十分にこうお金の仕組みとかっていうのは理解できるんですよね、
うん、
でこう起業っていうと会社を作って法人化してみたいなこう形からよくイメージされがちな部分があるんですけど、はいはいはい、そういう意味ではなくて起業ってその本来あの事業を起こすっていうことが起業なので、とにかく自分の身の回りで解決したいことだとか、うん、何か新しいアイディアとかを持ってきて、じゃあそれを使って誰かに新しい価値を提供することでリターンとしてお金をもらうっていうのどうやったらできるのかっていうのは、まあ、一から彼らと話し合っていけば全然作れるぐらいのその思考力は標高だったらあって実際に、で、はい、その規模感それがどれぐらいスケールするかというよりは、うん、本人たちのちゃんと願いがこもった事業でそれが人に提供されて誰かがちゃんと喜びとかありがたさを感じられるからフィーが返ってくるっていうものにできてるかっていうことを重視して、それが100人届くということが目標というよりは素晴らしいものが50人届くっていうことを目標にするっていうような考え方で、特に低学年は、まあ、やっていくっていう感じになります。
例えば僕も小学校の時当然やりたいこととか好きなことはきっと あったんですよ、
はい、
であって、でそういうのいっぱい喋ったりとか人に伝えたりすると、はい、褒められはすることあるんですよね。イリアム君すごいよく知ってるねとか面白いねとか、だけど褒められるだけじゃなくてそれが本当に価値を出したらお金になるっていうとあれですけど、そういう形で報われるっていう、うんうん、そういうことの魅力みたいなものをもう伝えたいっていうことなんですね、小学生から。
そうですね、またそのお金っていうものがじゃあ手段に過ぎなくて、それをじゃあどう使っていくのかっていうことも一緒に考えないといけないんですけど、
今度は使う側面があるのか。
はい、でそういう部分でもその組織、例えばこう彼らがチームでやるってなったら誰かの時間を使うことになるので、
うん、
こう仕事をしてアイデアを使って何か形にする過程で、まあ、じゃあチームメンバーを3人使います、一緒に やりますで、
うん、
何か商品を提供してリターンとしてお金が返ってきました。そしたらそのメンバーたちとそのお金をじゃあどうシェアするかとか、もしくは次の新しいものを作るためにそのお金を回すのかとか、
なるほど、
なんかそういうところまでお金をどう使うのか、なぜそういう使い方をするのかまで考えてもらうっていう、
僕が某社の取締役でやってる話ですよこれなるほどね。
周りの人の環境が良かったっていうのもあるかもしれないですけど、この二玲さんの思考力と行動力惚れ惚れしちゃいます。
いや本当そうだよね。確かに教育と社会に今断絶があってそこに違和感を感じた、 まあ、そこまではわかるけど、だからといって自分で学校を開いて、そしてこれだけのことを10代のうちからどんどんやっていく、いや、まあ、こういう行動力がある若い人たちが出てきている。今日本はいい方向に変わってきてるのかもしれないね。
私の通った学校も社会の関わりって1日職業体験ぐらいでしたからね。そんな教育受けてみたかったな。
いや、二玲さんの考えね、確かに僕もね、もちろん素晴らしいと思うんだよ。だけど実はこれが全てじゃないんじゃないかなって思うこともあるんだよね。
そうなんですか。
うん。じゃあ今日はね、このことを高山ちゃんに伝えるために、そうだな、やっぱりあのアニメを通して話してみようかな。あったあった、これ。じゃあ今日はお店の BGM をこれに変えて、アニメ先駆け男塾オープニングテーマ、一世風靡セピアで汚れちまった悲しみに。はい、というわけで先駆け男塾、1988年に放送されたアニメの、この原作は言うまでもなく宮下明さんが、まあ、書かれた少年ジャンプの超大人気漫画ね。当時、累計はシリーズで2700万部ということで、さっきからほら高山ちゃん言ってたでしょ、男塾、あの伝説の漫画枝島平八、それから主人公は剣桃太郎、はい、もうね、ああいった素晴らしいキャラがいっぱい出てくるわけですよね。もう僕の世代は本当に、もう本当に涙がちょちょ切れるぐらい、まあ、大好きだった人も多いと思うんですけど、他にもね、例えばJっていうキャラクターができてできてですね、フラッシュピストンマッハパンチとか、今一部の人泣いて聞いてると思いますけど。で、今日このね、男塾を取り上げているのは、このストーリーっていうのが、まあ、すごくざっくり言うと、全国の不良少年を集めて過激なスパルタ教育を施すっていうのが、まあ、男塾なんですよね。で、主人公がその剣桃太郎っていう人で、まあ、そういう人をはじめとして富樫とか、さっき言った J とかですね、破天荒なメンバーが集まって、教官の理不尽なしごきとか、あとだんだんいろんな敵が出てきて敵と戦うようになるんですよね。そういう中で根性友情信念という、まさにジャンプ大好きなテーマで、まあ、いろいろ立ち向かっていくっていう破天荒な物語なんですね。まあ、あと僕が覚えてるのはね、敵のね、さっきも出てきた大強引邪気っていう男塾3号生がいて、初登場の時ね、どう見ても身長がね5メートルぐらいあるんですよ。これも絶対桃太郎勝てねえなと思ったら、だんだんシリーズを通じて背がの小さくなってきて、だいたい1メートル80センチぐらい収まって、なんかこの辺の強引な感じが非常にね、まあ、あのカルト的なファンを呼んでるわけですけど、このね男塾って今言ったみたいに、結構さっきの二玲さんの話と逆で、社会からむしろ隔離されてるんだよね。隔離されることで結構めちゃくちゃなことをやっていて、なんかそこで行われている教育が、それがいいかどうか別ですけど、直進行軍って言って、教官が進めていった方向に向かってとにかくひたすら直進すると。で、家とかがあってもそれを破壊しながら進むみたいなトレーニングとか、油風呂って言って油を満たしたたらいに火をかけて、笹舟に浮かべたろうそくが消えるまでその油にずっと使ってるとか、問題は そういうことをや正しいって言ってるんじゃなくて、実はそういう一般社会から見たらめちゃくちゃ離れてることをやって、で、実は結果としてそこで面白いキャラの人が出てきて、実はこの漫画 あの続編なんかだと、主人公の剣桃太郎が実は日本の首相になってるんですよ、総理大臣に。で、あの別に男塾みたいな学校は必要ないんだけど、今日二玲さんの話を聞いてて思ったのは、つまり今までの我々の教育っていうのがあまりにも画一的だったっていうことだと思うんですよね。そしてだから二玲さんは社会と教育というものを接点を持たせるっていう教育が重要だってすごい頑張られてて、でも僕はもうそれ大賛成なんだけど、全部がそうならなくてもいいんじゃないかと思うんですね。そうなったらまた全部が画一的に同じことをやることになるじゃないですか。むしろ大事なのは、いろんな教育の選択肢があって、中には二玲さんが進めてるような学校と社会がつながるような教育をするとこも重要だけど、逆に学校と社会をむしろ思いっきり隔離して、そこで新しい人間性を育むみたいな、ね、別に男塾みたいなむちゃくちゃなじゃないですよ、そういう選択肢もあってもいいかもしれなくて、他にも例えば何でもいいですけど、外国と接することが多いような学校とか、あるいはアートのところをとにかく深掘りする学校とか、 とにかく自然に立ち向かう学校とか何でもいいと思うんですよ。とにかく今我々は教育に選択肢がなさすぎると思うんですよね。なさすぎるからどうしても確率的なものに対していろいろ今アンチテーズが出てるわけだけど、一番いいのはいろんな教育のスタイルがあって、それに対して親とかお子さんが自分が一番いいなって思ったところを選べる、そういう社会が来ることが一番重要なんじゃないかなと。まあもちろん2年さんもそういう思いで頑張ってるんじゃないかなというふうに思ってまして、まあその一番ね、ちょっと極端ですけど象徴する例が先駆け男塾じゃないかなということで今日ずっとこの話をしてるわけですね。
なるほど、はい。まあ、褒めて伸びる人もいれば叱って伸びる人もいるっていうのもあって、うん、確かに何が正しいかっていうのは言い切れないですね。
そうね、教育には正解がないっていうことだよね。
マスター、お笑いジャーナリストの高松菜奈さんとタイムリープの二礼彩香さん、他にはどんなことをお話しされたんですか？
学校を面白くするにはというテーマで、現場を見ているお二人だからこその意見を生徒だけではなくて先生の課題についてもいろいろ伺ったんだよね。今その学校が持ってる問題意識、あの課題として、その社会との接点が少ないということに加えて、今日本の教育って結局何が課題だというふうにお感じになってますか？
そうですね、先生方が担わなきゃいけないことが多すぎるっていうことがあるのかなというふうに思っていて、
はい、
例えばその先生方が教科の授業を教えてホームルームの先生もやって部活もやって事務作業のようなものもやってみたいなのを全部その先生方にお任せするのはちょっと無理なんじゃないかなというか思っていて、
はいはい、
でなんかそれよりこうせっかく学校に通っている子たちがいて、彼ら一人一人がこうどんなところでつまずいているのか引っかかっているのかとか、逆にどんな部分に才能があるのかとかっていうところをこう見てもらうっていう部分に特化してもらうとか、逆にこう教科、この教科をフォローアップするに特化してもらうとか、もう少しこう何の専門なのかっていうのを特化して人を配置していく必要があるのかなっていうのをすごく感じています。
確かにそういう分業って全然ないですね。もちろんあの小学校の、ね、高学年になると科目は分かれるけど、とはいえ担任の先生はずっといるし、特に小学校低学年って一人の先生がずっと同じ科目ね教えますよね、はい、だからあれはあのいいこともあるかもしれないけど、結局は教育のその現場の疲弊にもなってるし、先生の強みが活かせないですよね。確かに
本当にそう思います。なんかこう学校のいろんなその批判というか、教育の課題みたいなことをいろいろ挙げていくんですけど、まずはそこの余裕を作らない限り、どんな新しいことをやらないとこれが日本が遅れてるとかあるとかとか言ったところで、そこのサポートがなきゃ無理だよっていうのはすごく感じますね。
先生に余裕がない、高松さんどうですか？
いや私本当に同じ問題を意識を持っていまして、私もその最初主権者教育、まあ、政治の授業をやるときに、その先生がいけないんじゃないかってずっと思ってたんですよ。
先生が悪いと、
なんでやんないんだと思って学校に行ったら、はい、いやこんなのできるわけないなっていうぐらいやっぱり大変なんですよね。大変なんだ。で実際に今過労死白書にも載るぐらい先生って過労死が多い職業として言われていて、
そうなんですか。
中学校の先生は6割、小学校の先生が3割がもう過労死ラインを超えてるんですね。
マジで？
そうなんです。平均で中学校の先生は80時間とか残業してるんですよ。
へえ。しかもきっと公務員とかだと当然残業代つけられないでしょうしね、そんなに。
しかも先生はなんか給特法といわれる特殊な法律があって、はい、残業代が0円っていう法律があるんですよ。
もともとね。
そうなんです。
あ、じゃあただ働きというと悪いですけどやってるんですね。
だから定額働かせ放題って言って批判してる人とかもいますし
スマホみたいな感じでちょっと悪いけどあ、本当ですか？
そうなんですよね。なのでこうそもそもそれ自体が問題だということなんです。これなかなか難しくて、はい、財務省は財務省で、いや少子化でしょと、だからもう仕方ないでしょと。しかも学校のその非効率的な部分もありますよねって言って、例えば部活動とかってこう学級数が減ってるのに部活の数減ってないんですよね。
あ、なるほど。
その先生が少なくなってるのに部活の数一緒だったら一人の先生が受け持つ部活動が多くなっちゃうじゃないですか、うん、みたいな形で学校自体も見直しっていうことにやっぱ保護者の目とかがあってできないっていうところもなんか問題ですし、あとオンライン化とか IT 化っていうことがすごく遅れてるので、
うん、はいはい、そうですね。
なのでこう未だにアンケートをこう紙で集計してこうそれを手入力するとか、うん、いやそんなの Google ホームでやればもうあのスプレッドシートに Excel で一発で表示されますよねみたいな、はいはい、そういう非効率な部分もあったりするのでなかなか難しいところだし、まあ、予算がもうそもそも少ないっていうところも問題だと思いますね。
結構今二玲さん高松さん結構そもそも論としてもうまず学校にちゃんとそういう適切な予算が配分されてないんじゃないかっていう、
うんうん、予算と、まあ、時間とっていうところですかねはすごい思います、うん、
その高松さんが言うように可能な限りデジタルで先生の負荷を取ってあげるとかそういうことが必要なんじゃないかっていうことなわけですねきっとね、
はい、
一方でその先ほどの二玲さんの話だとあの別に僕は欧米が良くて日本がダメとかいう気はないんですけど、はい、インターナショナルスクールは比較的そうやってその一人一人のやりたいこととか実践とか答えじゃないものを自分で考えさせるっていうことができてるわけですよね、
うん、
できてるところもあって日本でもできてないところが多いとするとそのなんか先生の負荷以外になんかこう大きな違いみたいなのがあるような気もするんですけどそこって何なんですかね。
それがしかもこうインターだからとかね日本だからっていうね
ではないんでしょうけどね、
枠ではねもちろんないんですけど傾向として上がってきた部分だと、うん、そもそもなんだろうななぜ教育が存在しているのかっていうところの定義の話なのかなと思っていて
教育とは何かみたいな根本の話ですね、はいはい、
それがこう大学に進学するために学校があるのかそれともこの子が自分の人生を生きていくために学校があるのかっていう定義づけでもやり方は変わってしまいます。そこにいる人たちのコミュニケーション言葉遣いも変わると思いますし意識の感じも感覚も変わると思うのでそういうところがずれていくというかの違いで総合的に今の仕組みが出来上がっている部分とかあるのかなっていうのは思います。
確かにあの僕も実は二玲さんが冒頭におっしゃったこれからの時代って特にこれからの時代そうだと思うんですけどこれ僕実は一般のビジネスをされてる方に申し上げてることなんですけど答えありませんよって話を偉そうなんですけど、うん、よく言うんですよ答えないんでこれだけ特にコロナとも変化激しいですから、うん、正解がないけど考えて決めなきゃいけないわけですよね、うん、ビジネスされてる方ってどんな方でもあのお二人もそうだと思うんですけど、うん、でもそうすると答えないから正解求めててもしょうがなくて、はい、自分で自分なりにいろいろ調べてあとは考えて決めるっていう作業がすごい重要で、うん、で結構やっぱり日本の大手企業でずっとあのいわゆるエリートで頑張ってきた方って答えを正解を出すことに慣れちゃってるんで、うん、実は結構これが一番苦手だったりするんですよね、は
い、なるほど。
なんでそれを結構今僕は結構教育から来てる縮図だなってすごく思うところがあって、うんだからその答えをまさにその教育とは何だって話ですよね、うん、答えを正解があって正解を出すのが教育なのか、うん、教育って実は違うんじゃないかっていうことかもしれないですよね。あのもう少しお二人に今結構日本の教育の課題っていうのはいっぱい分かったんですけど一方でやっぱり今目の前に子どもたちがいるっていうのも事実なのでそういう時にもう少しこう何ですかね今できることとか前向きなことで日本の教育現場でこういうことができるんじゃないかとかっていうことってなんか二玲さんとかありますか。
そうですね外部の力をこうもっとあの借りれるっていうところ、うん、あのそれがこう例えばそういうふうに学校に新しい教育の機会とかをこう提供してくれる人が全くいないとかっていうよりは学校のいろんな変なルールとか固定概念で新しい教育をこう先生方が一から作らなくてもすぐに取り入れられるそういう先生も用意してくれるプログラミングでもそうですしこういう起業家教育とかもそうですしそういうのがあるんですけど固定概念とかこうすごく小さい校則とかそういったもので機会がこう提供されにくくなっているというかとこ部分もあるなと思っていて外部リソースに頼ってもっとそういうところをこう先生が一から作るとかは無理でもちょっとそこに予算を出したりとか、
うん、
あの話し合いを設けたりとかして外の人に委託するときはあんまりその自分たちの学校でこれもダメですこれもダメですとか言われちゃうとできなくなってしまうのでその人たちに任せた新しいタイプの教育をこう受け入れてみるみたいなところでもだいぶ変わってくるのかなっていうのは感じます。
面白いですね。だからまさに二玲さんがそれ放課後にやってることなわけですね今授業でね。
そうですね、例えばそうですよね、なんかうちとかも今はまだ学校さんに提供するプログラム化までしてないんですけど、今後そういった、まあ、お声を実際にいただいていて、企業化教育のようなものとかをこうマネー教育とかそういうのを学校でやりたいって言ってくださってる、やっぱり学校さんとか校長先生とか、まあ、いらっしゃって、なんかそういったところでこう彼らが一から作らなくても、そこのプロフェッショナルの人たちが子どもたちに向けてサービスを提供するから、それを受け入れてくださいっていう、そこが最初のステップになるのかなっていうのは思います。
確かになんか毎週水曜と木曜の午後は全部外部委託系にしちゃうみたいにして、そこにいろんな人呼んできて、でもとにかくそこはその委託した方に好きなことやってくださいみたいな、いいわけですもんね。
で結構そういう時間も、あの学習指導要領と要項とかも、あの結構そういう隙間を作れるような形で書いてあるので、そこがそんなにこう問題ではないんですよね。要はこう意識だったりとか、新しいことをやることに対しての親からの批判に対しての恐れとか、まあ、こそのトップの方々の先入観とか、そういうものでできなくなってしまうというもったいない事例がすごく多いので、ちょっとそこ心解放してもらえると、すぐになんか新しいものとか、よりこう、そうですね、今の子どもたちに必要なものが取り入れられるようになるんじゃないかなっていうのはすごい思いますね。
篠山さん何かありますか？
ちょっと飛躍しちゃうかもしれないんですけど、なんかいろんなことを思ってても、子どもたちって思ったって終わっちゃうんですよね。
そうですね。
それをこう二玲さんとかの活動はやっぱりこう行動に変えてくれるっていう、やっぱ行動するからもっと自分でやりたいなってなってくるしっていう、そうね、やっぱりこう先生がいろんなことやって全部がこう中途半端に教え込まれても、なんか本当にただ中途半端に全てが終わってしまうな、その頃にはもう行動できない頭になっちゃうかもなっていうのをなんか感じながらずっと話を聞いてましたね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
言われてみれば働き方改革が必要なのは学校の先生も同じですよね。
いやそうなんだよね。先生一人一人は現場で本当に頑張って思いを持ってやっている。だけど全体の仕組みが歪んでいるから、先生一人一人が現場でとても大変な状況になっているし、社会との接点もなかなか持てない。だからこういうことを本当は根本的に変えていくことが重要なんだろうね。これを解決すれば世界的に水を開けられてしまっている学力だけじゃなくて、内面的にももっともっと豊かな人たちが日本から出てくるかもしれないからね。
次回はどんな方がいらっしゃるんですか？
次回は常連さんで連続起業家の菊池慎さんと、そして石垣島の八重山ファームの島田洋平さんをお招きして、農業における生産者と消費者の間にあるものというテーマでいろいろお話をしようと思ってるんだよね。ちなみに八重山ファームはロート製薬が手掛ける農業生産法人なんだよね。
農業ですか？ロート製薬が？
八重山ファームではパイナップルとかマンゴーを作ってるんだけど、特に人気なのがここで育てた豚を使ったハンバーグ。あのマツコデラックスさんが番組で大絶賛して、お取り寄せのランキングで1位も取ってるみたいだよ。
ロート製薬って目薬以外にスキンケアとかお化粧品にも力を入れているって以前この浜カフェでも紹介しましたけど、ハンバーグも作るんですか？
そこが非常に面白いポイントなんだよね。まあ例えて言うと、あの少年ジャンプの人気漫画先駆け男塾の、
あ、いらっしゃいませ。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。この片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。学校を面白くするにはというテーマでお送りした本日の浜カフェ、ここでお越しいただいた高松奈々さんの本を紹介します。政治の絵本新版、 学校で教えてくれない選挙の話が公文堂から発売中です。お手に取ってチェックしてください。また J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が51万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。番組では取り上げてほしいテーマやご意見、ご感想などあなたの声も受け付けています。メールアドレスはinnovation@joqr.net innovation@joqr.net。 ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、学校を面白くするには。出演は常連さん、お笑いジャーナリスト、松下村塾取締役高松菜奈、お客様、タイムリープ代表取締役二玲彩香、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。